愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。7月、8月、この夏の季節はキリスト教学校からの紹介というんでしょうか、課題として来る方たちも多くあるようです。不慣れな方を皆さんがサポートしてくださって礼拝に加わるものとしてくださっていることだと思います。そのような人たちにもぜひ私たちが大切にしていることが何であるのかを短い時間の中で感じ取ってもらいたい、そのように思います。今日8月6日は広島原爆の日です。私たちの教会にも広島との関わりの深い方があります。この日を特別な思いで迎えられていることではないかと思います。この8月6日が今年はたまたま日曜日に重なりました。8月の第一日曜日を私たちの日本キリスト教団では平和聖日、そのように定めています。この平和聖日、もともとは広島を中心とした諸教会、私たちの教団の西中国教区という教地域の集まりですが、その教会が、教会の集まりが8月6日を平和聖日として定めてほしいと、そういう要望をしたことから始まったのが8月第一日曜日の平和聖日です。8月6日、そして8月9日、広島長崎の原爆のことを特に覚えて平和を祈る。平和聖日が定められたのは1962年ですが、その時代には特に核戦争ということに対する危機感の中で、これは極めて切迫した祈りであったのだろうかと思います。確かに今の時代に至るまで原爆、水爆などの核兵器は人道に反する絶対悪だ、そのように見る見方というのがあります。ただ私は正直わからないところがあります。人道的な兵器と人道的でない兵器があるのか、一体どこでそのような線引きが可能なのか、私にはよくわかりません。あるいは人によっては兵器と呼ばれるものは全て非人道的だという人もいるでしょう。けれども兵器でなければ人道的か、兵器を用いなければ人道的かといえばそういうわけでもないでしょう。私たち人間は兵器など人を殺傷する道具を用いなくても、実際には恐ろしく非人道的なことをやってのけることがいくらでもあるからです。ただそのことをあまり自覚していない、少なくとも自分はそのようなことは決してしないと私たちは思い込んでいます。皆さんの中にもかつての戦争の中でご家族を亡くされた方がきっといらっしゃることでしょう。以前にも私事としてお話ししたことがありますが、私の祖父は1945年の6月にフィリピンのルソン島で戦死したことになっています。戦病死という扱いです。実際のところは分かりません。祖父は武器を持って戦う兵士というわけではなかったからです。新聞記者でした。そして軍人の身分でフィリピンに従軍していたのです。軍の報道部というのでしょうか、そのようなところに所属して公式の報道を担う、そういう役割を果たしていました。兵器を持って戦うようには訓練されていなかった祖父でしたが、1945年ルソン島の戦いと呼ばれる戦闘が半年わたって続きました。そして日本軍は壊滅的になったのです。祖父もまたその戦いの中で敗走し、 山中で山の中で宣拍子したとされています。書類上は何も返ってきていないので、実際のところは分かりません。まだ43歳でした。戦時中の自分の考えたこと、思いなど、新聞記者でしたから、もしかしたら何か書き残していたのかもしれませんが、私たちの手元には何も残っていません。どのような思いで従軍していたのか、私は想像するばかりであります。この祖父の話は、母から繰り返し聞かされてきました。子供の頃、それは決まって8月6日に聞かされる話でした。母は終戦まで兵庫の西宮の甲子園球場近くに住んでいました。高校野球が今年も始まりましたが、あの甲子園球場のすぐ近くに住んでいたのです。なぜか、その戦病死した祖父が野球好きだったからです。もともと学生野球をずっとしていた人でした。その野球好きが高じて、甲子園球場の近くに家を設けていたのだそうです。そこにはきっと祖父の若い時からの思い出のものなどがたくさんあったのでしょう。しかし、その甲子園球場を含む西宮市は、8月5日の深夜から6日にかけて空襲を受けました。そして壊滅しました。母は家族とともに甲子園球場に避難したそうです。もちろん家は焼けてしまいました。甲子園球場に避難し、いつまでそこにいたのか詳しいことは知りませんが、そこで広島に新型爆弾が落とされたらしいよという話を聞いた記憶はあるそうです。しかし、母にとって8月6日は実のところ広島原爆の日ではないわけです。自分の父親の生きた痕跡が奪われた空襲の日ということなのでしょう。だから毎年8月6日に祖父のことを私に、あるいは私の兄弟たちに話して聞かせてくれていたのだと思います。今日の使徒行日課、パウロがローマの教会に宛てた手紙の中で、パウロはできればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい、そう勧めています。平和に暮らす、平和を実現する、これはキリスト教会が、いいえ、そのキリスト教会の母体となったユダヤ教もまたそうかもしれません。繰り返し求めてきたことです。平和に暮らしなさい。パウロが言うその平和、それが具体的にはどのような生き方であり、そしてどのような人との関わり方であるのか、それは今日朗読された前後の箇所を見てくだされば具体的に記されていることですから、改めて私がここでそれを繰り返す必要はないでしょう。しかし、ここに書かれているその平和の進めは、もしかすると人によっては物足りない内容かもしれません。平和を高々と掲げて、自分は平和の戦士だ、そのように自認するものであればなおさらでしょう。内容も非常に個人的なことですし、パウロはここでできればせめて、そういうのです。できればせめてあなた方は、自分たち以外のものが同じように行動することを諦めているかのようです。なんとも消極的な平和行動です。これで世界から戦争がなくなるでしょうか。当時はローマ帝国が強大な軍事力で秩序を保っていた時代です。ローマの平和、パクスロマーナ、そう称されています。 パウロのような姿勢ではとてもローマの平和に太刀打ちできないように思えます。パウロのこのような姿勢を見て、この人は結局は権力者に迎合するような姿勢なんだと非難する人もいます。そうかもしれませんけれども、パウロはもっと地に足をつけたことを考えていたのではないかと思うのです。イエス様の始められた平和運動、そのように言って良いものがあります。しかしそれは人々を束ねて大きな運動体を作っていくというようなことではない。一人一人があなたはどうするのか、そういう問いに答えていくようなものだった。パウロはそうイエス様のことを理解していたのではないでしょうか。今日の福音書でイエス様との対話、良いサマリア人、良いサマリア人の例え、これを聞かされた人はある律法の専門家であったと紹介されています。このように書かれると、この人はイエス様と敵対していた人のように思われる方もあるかもしれませんが、実際にはそのようなことが書かれているわけではありません。その人のことが詳しく知らされているわけでもありませんというとも、文脈からするとすでに弟子としてイエス様に従っていた可能性のある人だということがわかります。少し前のところでイエス様は72人の弟子を宣教に使わされました。どこの家でもその家に平和があるようにと告げなさい、そのような目的で使わされた72人です。そして彼らが帰ってきて報告をしたのを受けて、イエス様は弟子たちにいろいろとお語りになられていたのです。その中でこのある律法の専門家がイエス様に尋ねた、そのような文脈になっています。内容は改めて私が説明するまでもないことでしょう。主なる神を愛することと隣人を自分のように愛すること、これが律法の中心だ、どの福音書にも伝えられていることです。イエス様のオリジナルのというよりも、当時のユダヤ教のある人たちは皆そのように律法を要約していたといいます。いずれにしても隣人を自分のように愛しなさい、この教えというものが当たり前のようにここで律法の専門家の口から出てきます。その隣人を自分のように愛する、そう言われるときに、ではその私の隣人とは誰ですか、そう問うのはある意味では自然なことでしょう。隣人、文字通りには隣の人ということですが、実際に誰を愛したらよいのか、誰を愛するべきなのか、私たちの周囲には5万と人がいるわけですから、そのすべての人に対して同じようにというふうにはなかなかいかない。それでもこの律法の専門家はある意味ではとても真面目な人だったと思われます。福音書は私の隣人とは誰ですかと問うたことについて、彼は自分を正当化しようとしてそう言ったのだと少し意地悪く描いているように見えますけれども、要はここはこの人が隣人を愛するということを完全に全うしたいと考えていた、そういう意味で言われているのです。 自分を正当化しようとしているというよりも、自分の隣人を愛するということを完全にしたいと思ってそう尋ねたということです。隣人である人を一人も見落としてはいけない、見過ごしてはいけない、忘れてはいけない。隣人を愛するというふうに言われているのであれば、真面目なものであれば、では自分の隣人とは誰なのか、そのことに心が向くのは当然でしょう。真面目な姿勢が私の隣人とは誰ですかという問いになっているのです。それに対してイエス様がお語りになられた良いサマリア人の例え、これを聞いてこの律法の専門家は納得したのでしょうか。誰がその隣人になったと思うか、最後にそう問われて、その人を助けた人です。イエス様の期待された通りの答えを彼は口にしました。その彼は行ってあなたも同じようにしなさいというイエス様の呼びかけにどのように答えることになったのでしょうか。もしかすると相変わらず自分の隣人を次から次に掘り出すことにアクセスして不安な思いを持ち続けていたのかもしれません。自分の隣人はまだいる、あの人も隣人、この人も隣人と愛する対象をどこまでも拡大しないではいられなくなってしまっていたかもしれません。物事を大きく捉えすぎて多くのことに思い悩んで、結局本来大切にすべきことを見失ってしまう、そういうことはよくあることです。そのような彼、律法の専門家がイエス様と共にマルタとマリア姉妹の家に滞在したのだとしたら、彼はそこで何を教えられたのでしょうか。マルタとマリアのお話、これもまた皆さんがよくご存知の話です。マルタはよく働き、よく動き、もてなしに長けています。マリアはそうではありません。イエス様一行をもてなすためにマルタは忙しく立ち働いていたのでしょう。マリアにも手伝ってもらいたかったのです。そしてマルタはまたマリアのように主イエス様の話を聞きたいとも思っていたのでしょう。できればマリアと交代でもてなしをしたり話を聞いたりしたいと思ったのかもしれません。そのように考えたがゆえにマルタは多くの気遣いをしました。気遣いをしなければと考えて思い悩みました。イエス様はこの時もちろんマルタの働きを認めているのです。マルタにもマリアのようになれなどとは一言も言っていません。マルタの働きは必要な働きなのです。必要なことはただ一つ、そう言われ、求められていることは一つだと言われます。マリアは自分の求められていることを一つ選んだ。マルタ、あなたも自分の求められていることを一つ選んだらよい。イエス様はそうおっしゃる。一つ、また一つです。あるいは一人、また一人です。そのようにして私たちは隣人を愛する。そしてそのようにして平和を作り上げていくのです。それがイエス様の始められた 平和です。それが使徒たちが受け継いだ平和のあり方でした。祈りましょう。天の父、私どもを御前へとお招きくださり、誠の平和を実現するものとして一人一人を立たせてくださいます。私どもの思いはさまざまなところに向き、思い悩むことの多いものです。どうぞ主がお示しくださいました道を一人一人が全うすることができますように。使徒たちの歩んだ道を私どももまたたどることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。